かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
北海道と沖縄の人に同じ質問をしてみましたというコーナーに移るんですけども、今日はね、初回なのでゆうきさんの生い立ちについて聞こうかなと思います。
はい、
自己紹介でもちょっといろいろなことをお話しいただいたんですが、まずちょっと気になったこと、東西南北で分けて沖縄の呼び方とかってあるんですか？愛媛で言うと東洋中洋南洋っていうような分け方があるんですけども、沖縄っていうのはそういう呼び方はあるんですか？
簡単に言うと沖縄本島っていうと南部中部北部みたいな感じですかね。
ああ、なるほど。
地域で言うと南部、中部、あとはまあ北部のことはヤンバルって呼んだりとかしますけどね。
あ、ヤンバルクイナーってよくね。
そうヤンバルです、ね。北部は地域でヤンバルって呼んだりとかしますね。あとはまあ離島県があるから離島。
ちゃんと
離島ってなると、まあ離島でもね、八重山地域だったりとか宮古とかありますからね。
なるほど、ありがとうございます。では生い立ちについてちょっと聞いていこうと思うんですけども、ゆうきさんってあれですよね、もともと沖縄というよりかは沖縄に引っ越してきたというか、そのあたりの経緯も教えていただきたいんですけども。
そうなんですよ、私沖縄とか行って沖縄の話をなんか地元県民みたいな感じで話してますけど、僕出身生まれは東北の福島県で福西さんに近いところ雪国生まれ雪国育ちで沖縄に住んでるみた
いな。いろいろと知れていいじゃないですか。何歳ぐらいの頃に沖縄には？
僕ね、福島県で生まれ育って二十歳の時に沖縄に来ました。仕事で、仕事の関係で、まあそれから20年ぐらいになるんですけど、生い立ちは福島県でですね、二十歳まで。
なるほどな。その二十歳に沖縄に来た時から同じ場所、同じ拠点にいるんですか、それともいろんなところを転々とされたとか、そのあたりも。
そうです、沖縄に来て2回引っ越ししてるんですけど、20年の中で。で、
はい、
最初ね、具志川市っていうところに住んでましたね。具志川市っていう、
具志川市はこう東部北部中部離島でいうと、
中部になりますね。中部の若干北の方かなっていうイメージで言うと。そこにまあ 1,2 年くらい住んで、今宜野湾市っていうところに住んでるんですけど、一回引っ越して宜野湾市内に移したんですよね。宜野湾がほぼほぼ長いですね。
ということはやっぱり当初、まあ、約20年前移って来られた時から、どうですか、その当時はやっぱり、ね、沖縄の人からすると県外の方っていうような印象だったと思いますけども、なんかその時とやっぱり今ではだいぶこう地域と馴染んできましたか？
そうですね、やっぱり長くねいるんで、特に会社の方はずっとその地域の方でいろいろと活動させてもらったりとかしてるのがあって、ご技術さんとは私なりにはいいお付き合いさせていただいているのかなっていうのは印象的には思ってます。
やっぱり沖縄、僕の印象はいろんな方がやっぱり移ってくるような印象もあったので、まあ、そういう中で沖縄を選んだんですか、ゆうきさんも。
いや、たまたまと僕は沖縄、沖縄が好きで来るって方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕はもう本当に沖縄はそれまで観光で1回来たことしかなくて、まさかその時自分が沖縄に住むなんてことは全く考えてもいなかったんで、たまたま仕事があってそれで沖縄に来たっていう最初のきっかけで。
でもそれから20年ですもんね。
そうですね。よくね、みんなに羨ましいとか言われるんですけど、羨ましいものはもう一緒だじゃないかなと、僕は思うんですけど、一緒じゃないかなと思います。
なるほどな。まあ、それともやっぱり20年間の中でいろいろなものを吸収されてるでしょうしね、会社でも、個人的な青年部の活動だとかでいろんな人ともね、つながりあると思うので、やっぱ沖縄のことを、おそらくもしかしたらね、沖縄のもともと住んでいる方よりかは、知ってる部分もあるかもしれないので、そのあたりもね、ちょっとゆうきさんのフィルターを通して伝えていただければなと、思います。どうですか、この会社についてもちょっと聞いてみようかなと思うんですけども、 この同じ業界というか、参拝処理業というか、っていうのは結構多いんですか、はい、沖縄は。
まあ、他県と比べると、件数的にはまあ小さいパイなんですが、件数的にはそんなにある方ではないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そもそも僕らのこの参拝処理業っていう業種自体が、ね、そんなに大きい 業態でもないので、多分産業全体から言うと、まあ、小さなというか、件数は少ないんではないかなと思って、まあ、いわゆる沖縄県内でいうと、僕らの同業で産業廃棄としても、まあ、簡単に言うと、ゴミを運ぶ仕事、中旬搬入、ゴミを、まあ、処理する仕事、簡単に言うと中間処理業みたいな、それをゴミを生み立てする仕事、最終処分とかっていうような、まあ、3つのジャンルにこう分けられる中でも、まあ、僕がやってる中間処理、処分業っていうのは、まあ、一番多い件数であるんですけど、沖縄県内での許可業者が約170社くらいなんで、もうそんなに大きい、多い数ではないなっていうのは思っています。
その中でもね、こう最初の話では、まあ、その業界でも青年部で管理されてるっていうところですけども、若返りというか、その年代的には結城さん同世代、多かったり、それともこうちょっと若かったり、それとも先輩が多かったりするんですか？
うちの業界で言うと、そんなにその高齢化してるっていう感覚はないですね。で、僕は今実際に参拝協会の中で、沖縄県の産業資源循環協会ですけど、産業資源循環協会の中で、親会の方の理事の幹事をさせてもらってるんですよ。で、理事会のメンバーも今、構成メンバーが20社くらい集まってるのかな。やっぱその中でも、青年部で活動してたメンバーっていうのが、約半分くらいはもういますんで、そんなに高齢化してるっていう感覚はないですね。うちの協会自体。
なるほどな。やっぱり、ね、業界によっては、ね、高齢化っていうのも進むって話も聞いてますけども、じゃあ、結城さんがやってる業界に関しては、そんなこともなくて、
まだまだ、我々の業界に関しては。
じゃあ、まだまだ元気な業界ですね。
そうですね、そうなると思います。はい、
印象ですけども、イメージですよ、悪い意味じゃなくて、なんかすごいイケイケな人が多いんじゃないかなっていう。だから想像するんですけども、どうですか？
そういう印象は皆さん持たれてるみたいですね。なんか参拝イコール〇〇みたいなね。いや、ま
あ、そんな僕は何も言ってませんよ。
そういうのは、ね、正直いろいろなところから言われたりとかしますけど、参拝って多分ね、その印象の中で不法投棄っていう悪いものだと紙面に載ったりとか、みんなが見るところではそういったところが出てきたりとか、まあ昔はそういうちょっとね、反社会勢力の人たちがやってたりという印象が、まあ実際にそういうこともあったんだろうけど、まあそういう印象は多分今もずっと受け継がれているのかなとは思うんですが、実際に処理業をやってる私からすると、法令基準っていうのはものすごく厳しくて、許可に関するものも、許可を取るためにやっぱりすごい法令厳しいものをクリアしていくんですよ。でもちろん結果求権のやつらも一発で許可取り消しになっちゃいますし、そもそも申請の段階でそういうのは申請ができないというところで、今のこの廃棄物業界っていうのはものすごく厳しくて、クリーンなイメージ逆にありますし、もともとそういう、なんていうのかな、不法投棄だったりとか、そういうところは、いや、そういう経験がある会社っていうのはもう、許可取り消しの基準がものすごく厳しいんで、一発でも淘汰されていく現状があるんで、今残ってる処理業者さんっていうのはみんな本当にもう法律に準じて真面目にやってる業者しか生き残れないというのが今の我々の業界です。
なるほどな、ありがとうございます。なんか安心しました。やっぱりね、そういうイメージあるんで、あったので。でも、ちょっと結城さんとお話しする限りでは、ね、結城さんはそういう印象というか、まあ、そういう雰囲気ではないです。こう柔らかい雰囲気なので、この後、じゃあ青年部の話も聞かせていただこうかなと思います。僕たちは青年会議所というところで、昨年はね、同じく同期ブロック会長です。共に同じ時間過ごさせていただきましたけども、地元での活動もされているということで、地名がついた商工会、ごめんなさい、もう一回地名いいですか？何商工会でしたっけ？
中城商工会。そう。中城は、なんか中、大中小の中に、グスクはね、お城。はい、
あ、
お城の城って書いて、沖縄でグスクって言うんですよ。グ
スク。城と書いてグスク。
それで中城っていう。まあ、地名なんですけどね、うちが紹介してる。まあ、なんか、グスク村商工会みたいな。
やっぱり昔からそういう地域に対してやりたいなっていうか、地域還元っていうのは思いがあったのか、それともこう20歳頃に沖縄に来て会社されて、そこから芽生えてきたのかっていうと、なんか、ゆきさんはどうだったんですか？
僕の場合は、最初に出会ったのは、その地域社会活動の中では青年会議が最初だったんですけど、やはりそこは地元の方とのつながりが必要になってきたなっていうのは、経営した後ですね。経営してからいろいろ仕事していく中で、やはりね、その地域のこととかやっぱり知っておく必要性が出てきますんで、そういった中で青年会議所活動させていただいて、また地元の方でやっぱり商工業との、ね、連携も必要になってくるなというところで、商工会の方にもこう入らせていただくというのが、まあ、最初のきっかけです。
どうですか、やっぱりこう青年会議所やってみて、そういう意識、まあ、最初はつながりがっていうところだったっていう話でしたけど、なんかそれじゃなくなってきたっていうことはありますか？そのもっと地域のことやんなきゃなっていう思いとかあります？
そうですよね、まあ、これはまあ岡田さん、あえて僕その質問してると思いますけど、岡田さんが多分一番わかると思いますけど、一緒にやってますんで青年会議所は僕も長かったんで、青年会議所やっぱり最初のきっかけとその後活動を していく上での目的が全く変わりましたよね。青年会議所の目的自体がやっぱり地域をこう豊かにしていく、地域を元気にしていくっていうのが目的なんで、商売をこう儲けていこうっていうようなものとは違った活動が多いじゃないですか、うん、やっぱ自分たちが活動するエリアがどんだけこう豊かになるか、何か困っていることがあったらこれをどうにかこう変革を起こしていこうっていうものにずっと着目しながら、その地域を良くしていこうっていう活動をずっとやっていくわけだから、身に染みてくるんですよね、なんかそういったものもね、自分の体に身に染みついていって、考え方も変わっていって、いつしか視点も変わっていくっていう。で、会社に戻って仕事をしていくときに、いつも地域のことを考えたり、もちろん社員のことも考えるんだけど、お客さんも考えていって、っていうふうにこう広い視野でね、自分の利己的な考えではなくて、こう全体的にどういうふうにしたらもっと世の中が良くなっていこうっていう考え方が変わっていくんです。そういった意味では、ものすごくいい経験をさせてもらったなっていうのは残ってますね、印象として。
いいですね、ありがとうございます。まあ、それの一方ね、こう社会活動もしながら、じゃあ今度息抜きというか趣味のことも聞いてみたいなと思うんですけども、うん、ゆきさん、なんか運動してましたよね。そのこともちょっと教えてもらっていいですか？
運動のことね、はいはい、趣味に来ると思います。趣味、そうですね、趣味ってことじゃないですけど、水泳をね結構やってまして、水泳はずっとやってました。もうここ2年本当に大会がもう中止、軒並み中止になっちゃって、ほぼこの大きな大会に出てはいるんですけど、まあ、ちょっと運動程度には続けていますけど、水泳はやってましたね。はい、まあ、やってますね。
いや、ありがとうございます。もうね、いろいろと、あれですよね、こう、新たに皆さんに伝えなきゃいけないんだけども、意外と知ってることもあるんで、再度もしかしたら同じ質問も、前聞かれたよとかって思われてるかもしれませんけども、まあ、みんなに伝えるためにね、改めて聞かせていただいてます。ありがとうございます。そんなね、ゆうきさんですからね、もう僕も間違いない、人選なんじゃないかなと思ってます。ね、なので、いろんなことをまたね、沖縄のことを教えていただければなと思います。で、ちょっとね、生い立ちについても、いろいろと聞くことができました。どうでしょう、なんか言い足りないことだとかがあったら、今のうちに生い立ちのことで、これも知っておいていただきたいんだよってことがあれば、お話いただきたい
ですね。生い立ちのことはね、ほぼほぼ、電波を通して話せないことがほぼほぼなんです。まあそんな感じで雪国育ちで自然の中で、子供の、ね、幼少期を過ごして、沖縄県の知らない土地で社会人になって荒波に揉まれて、まあ、今があるという感じですかね。
承知しました、ありがとうございます。では、最後の、ね、ブロックに移っていこうかなと思うんですけども、はい、最後は、まあ、経済人なので経済っぽい話をしようというような時間取らせていただきたいと思います。初回なので、まあ、沖縄の予算についてだとかを教えてもらおうかなとは思ったんですけども、そのあたりだとか、まあ、事業計画書ちょっと事前に沖縄のホームページとかでこうちょろっと覗かせてもらった中で、まあ、他県ではなかなか見られないようなものに対しての予算付けたとかもあるので、ちょっと面白いなと思いました。そのあたりちょっとお話聞かせていただこうと思います。
はい、
まあ事業計画の中でのマングースに対する予算であったり、
うん、
このあたり面白いなと思うんですけども、実際どうですか、やっぱりマングース出るんですか？
マングースはね、あの出ます。
え、
本当に出ます。
本当に出るの。
本当に出ますよ、マングース。山の駅、僕が住んでる、まあ、僕が仕事営業所から中津区でも、山の方の斜面をこう車で走ってると、マングース飛び出してくまでちょろちょろちょろちょろって、長放送多い。よく見ます、
うん、そのマングース被害っていうのはなどういうものが、まあ、よく、ね、害獣のものは、まあ、よく畑を荒らすであったり、まあ、あの危ないよっていうような被害は聞くんですけども、マングースって実際どんなことするんですか？
実際私もね、農村、まあ、農業やってるわけじゃないんで直接的な被害っていうのは全くないんですけど、
うん、
マングース駆除に、ね、予算つけられてるってことはそれだけ多分被害が大きいのかなと
思う。そうですよね。
マングースって、まあ、これ僕が沖縄に来てずっと先輩たちから聞かれた話なんですけど、もともとほらハブとマングースっていうほらあったじゃないですか。
そうですよね。何かそういう
戦わせるっていうような、
うん、
まあ、それはね、今はその動物のこう保護するっていう立場からハブとマングースの章、それ戦う章っていうのは全くなくなったんですけど、そもそもマングースは外来種で、そのハブを駆除するために入れたらしいんですよ。
はい、
うん、で当時はそのハブをこう駆除するのにマングースがこう効果的だって入れたらしいんですけど、そのうちハブとマングースが喧嘩をしなくなっちゃってマングースが増え続けちゃって今の状態があるっていう話はずっと僕は聞かされてました。
はあ、仲良くなっちゃったというか、こうもう天敵になくじゃなくなったってことですかね。
うん、どっかのタイミングでお互い知恵をつけてなんか紳士協定結んだじゃないですか。ハブとマングースが友好条約を結んでなんか人間のために俺ら連れてこられたけど、俺ら喧嘩するのはちょっと本望じゃないよね。
なるほど。両者の代表がちょっと話してみんっていうところだから。
なんかそんな僕の勝手なイメージで、ね、それで、まあ、マングースが増えてきてしまったっていう。
なるほどな。いや、そういうのはやっぱりね、こう沖縄ならではのものかなと思いました。で、あとはあの琉球王国文化遺産に関してだとかも、予算つけてたりもするんですが、あと沖縄の空手、沖縄県空手っていうんですかね、
はい、
そのあたりについてもちょっと お話ししていただきたいんですけども、じゃまずは、沖縄県の空手の方からにしようかな。沖縄県空手って流行ってるっていうか、なんかあれですか、みんなやるもんなんですか？
うん、あのみんなではないと思うんですけど、空手道場はよく見ますよ。空手道場はよく見て、うん、あと立派な那覇に富士宮のアトリウス市の方にも空手会館って大きなそういった建物があって、立派な建物があって、うん、試合やったりとか、沖縄の琉球型をやる方が多いらしいです。型をやる方が多くて、
じゃあ実際にこう戦うというよりかはそういうこう所作というかこうガチガチというようなそのでこう競うようなものなんですかね。
そう、そういうイメージですよね。
うん、まあ一つの文化としてそれも残していこうっていうことなんでしょうけども、まあ、その文化を残していくと、こう琉球というようなこうキーワードも出させてもらったんですが、琉球文化に対して残していくということはどうですか？今の若い子たちに対して、まあ、いろんな昔の歴史であったりっていうのを残していくのか、ちょっと僕も想像がつかないんですけども、
うん、
学ぶ機会っていうのは結構多いんですか、琉球王国について？
そうですね、そういう視点から言うと、まあ、内南内って言われる方言を残していこうっていうのも、まあ、県の方でも推進されてたりとか、もちろん、ね、琉球からでも大きな独自の文化であったりとか、あ、割とその視点でいくと、あの琉球舞踊があったりとか、舞踊もね、あの習ってたりとか、あとは三線ですよね、三線。関心があって、あとはもう文化でいうと、まあ、今からこれから、まあ、お盆の時期になってくるんですが、エイサーっていう文化があって、そういったものもまだ根強く残ってるっていうのは、まあ、独特のこの文化が継承されてるっていうことはものすごく感じるところありますね。独特のこの琉球のこの文化が継承されてってるなっていうふうに思います。
これはまた分かる範囲で教えていただきたいんですけど、その学校教育の中にもこう組み込まれたりもするんですか？うん、
どうなんだろうな、うちの子供たちはそういった特別な、あ、言われてみたらね、あの保育園と小学校までは運動会でエーサーを取ってましたよ。これは沖縄独特の文化なのかなと思いますよね。
確かに、
うん、子供たちがエーサーを取ってますね。小学校までありますね、小学校の運動会までエーサー。
でもやっぱりこう予算をつけなきゃ残っていかないものになりつつあるっていうことですかね、これは。
うん、そういうところになってくるんでしょうね、検討してもね。まあ、それだけまあ重視してるっていうところだと思いますよ。独自の文化というものを継承していこうというところで。
確かにな、まあ、大変面白い。なかなかね、一回踊ったら、僕ちょっとエーサー相当つきませんけども、まあ、保育園、小学校の頃にやってさえいれば忘れないようなものなんですかね。
いや、あれね、また違うと思いますね、保育園でやる
とか。違うんですね。
保育園でやるのもいいだとか、まあ、方は、なんだろう、一緒だとは思うんですけど、また、この、やっぱ青年たちがやるエイサーは、やっぱ迫力があって、もう本格的です。やっぱ見てても思いますね。沖縄はですね、お盆の時期があるじゃないですか、
本部、
お盆の時期が。お盆をですね、旧盆、旧暦でやるんですよ、沖縄は。
旧暦。
旧暦でこの各自治会にこう、ね、家族がこう集まってきて、そこで、先祖がこう旧盆に戻ってくるからっていうことで、それをお迎えをする意味でエーサーを踊る青年会の人たちが、まあ、街を練り歩くみたいな、簡単に言うとそういった文化があって、エーサーの太鼓の音とかが聞こえてきたら、あ、旧盆お盆になったなっていうような、そういった風物詩っていうのを。
それはもう沖縄県全域、どこの地区でも
沖縄全域でエイサー、旧盆の時期になると、まあ、車走らせてるとこう太鼓の音が聞こえて、あ、お盆だなっていう感
じ。なるほどな、やっぱりそういうところで文化も残していくんだなっていうところが学ぶことができました。どうですか、ゆうきさんって、こういう年間予算だとか沖縄の事業企画だとかっていうのはよく読まれたりします？
うん、県のものはざっくりも目は通すんですけど、やっぱり自分がこの住んでる市町村の方が結構気はしますよね。うん、僕の場合は宜野湾市なんで、宜野湾市の方の予算配分どうなってんだろうなとかっても見たりとかして、やっぱりまあどこの県もどこの市も一緒だと思うんですけどね、滋賀県にやっぱりすごくお金使ってしまうっていうのは、今のね、高齢化社会の現状がこう顕在化しているもんだなと思うんですけどね、そういったものはちょっと見ております。
なるほどな。なんかこう、うん、ここ数年の移り変わりでこう予算配分が変わってきたかなっていうものとかってありますか？
ここ数年っていうよりも、ここ本当数年だと、やっぱコロナに関する予算といえば、これがガンガンガンガン出てますよね。沖縄県でも最近じゃなかったら第7次修正予算なんかって言って、また追加で入れ込んできてますんで。
なるほどな。
緊急性がある中で、県議会しょっちゅうやってくれて、うまくね、考えてくれてるんだろうとは思うけど、まあ、今後はそれがゆえに、今後は本当不安になってきますよね。
確かに確かに。そうですね。まあ、ね、限られた お金も、ね、ずっとあるわけでもないですし、ね、どう分配していくか、で、分配するってことは、一方、どこかを削るっていうようなこともありますからね、まあ、どういう判断になってるか分かりませんけども、こうやって他県の予算を見ると、ちょっと面白いなと思いますね。やっぱりこう県によって進めてるものが違うんだなっていうのも知れるいい機会になります、やっぱり。
そうですね、項目見てるね、その県のなんていうんだろう、問題点っていうのもね、検索してきますもんね、項目から見てくるとね、こんなもんないよみたいなね、こんなものを推奨していくんだっていうのもね、ヒントに出てきますからね、ちょっと。
いや、そうなんですよ、これ結構面白いんですよ。ありがとうございます。こういう形で経済人っぽい話も、また今後もしていきたいなと思いますので。
はい、
まずは1年間お付き合いください、ゆきさん。では今日の一応テーマ全部話し切ることができました。何か言い残すことありますか、ゆきさん。
特に今日はまた楽しく岡田さんと会話ができたんで、
いや、僕本当学べる時間なんで、僕めちゃくちゃ楽しんでるんですよ、これ。
ありがとうございます。私は毎週たまに会えるの、それだけ。
ありがとうございます。やっぱりね、こう、まあ、僕メモするのも好きというか、まあ、やっぱりこう泣く苦気になっちゃって、まあ、読み返すの大変なのかもしれないなと自分でも思ってるんですけども、やっぱりこう書き慣れない言葉とかが多いんで、さっきのね、ハーレーハーリーだとか、ね、中グスクだとか、ちょっとね、もう一回さらってみて、もう一回中で自分の中でまた噛み砕いて消化して、また来月 新たに質問をしてみたいなと思います。
これちなみに岡田さんを知るコーナーではないんですか？
僕はまた別の時に話してますので、
別の時自分の生い立ちとか、
自分の生い立ちとかはそうですね、どっかで話、そうですね、まあ妻と話す時にちょろっと話すのもいいかもしれませんね。提案いただきましたので、そうですね、まあ僕はちょっと聞くトレーニングというかさせていただきますので、またよろしくお願いします。なので、ゆきさんとも、今日お話しすることができました。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
では締めたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。お相手は岡田翔太郎と
ゆきかずあきでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。